日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。いつもポッドキャストでお聞きくださいまして、どうもありがとうございます。今週はスペシャルプレゼント企画を行っています。助っ人パーソナリティとスペシャルコメンテーターの本をセットにしてプレゼントしています。ご応募は放送日の深夜0時までお受けしますので、ポッドキャストでお聞きのあなたもぜひご応募ください。宛先は zoom@1242.com、 そして番組のホームページには応募の特設フォームもございますのでチェックしてください。翌日のオープニングで当選者を発表します。詳しいことは番組のホームページかツイッターをチェックしてください。さあ、それではお待たせいたしました。本日の辛坊治郎ズームそこまで言うか、始まり。
4月19日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93AM1242 日報放送をラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、立川志らくです。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日報放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は太平洋横断にチャレンジ中の辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週月曜日の助っ人パーソナリティは立川志らくさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。志らくさん、
はい、
ネットニュースになってましたよ。
もうしょっちゅうなんかネットニュースになってますけどね。
今日のはですね、はい、今日昨日か、あ、土曜日ですね、ネットニュースになったのはね、うん、アッコさんが、和田アキ子さんが、はい、この先週の土曜日、日本放送のゴッドアフタヌーン、アッコのいい加減に旋回にね、
はいはい、私に出ますね。
そうそう、今週出ますでしょ、はい、で、そのことについてお話しした時に、ずっと年上だと思っていたら、思いっきり年下なんだねって、志らくさんのこと。
だって分かりそうなもんでしょ。だってアッコさんはもう70を超えて、アッコさんの年上って言ったら、落語界で言うと文枝師匠とかになりますよ。
ね
え。普通に考えたらば、ずっとね、私を年上だと思ってて、それでダウンタウンと同い年なんですよ。はいはい、だから、前ね、私がこのテレビやなんかをたくさん出る前に、BS でね、ちょっとだけ、夏メロの番組、歌謡曲の番組やったんですよ。そこでアッコさんがゲストに来てくれて、そこで、まあ、1時間ぐらいトークをしたのかな。はい、私、やっぱり夏メロ博士なんで、うん、藤山一郎だとか、三橋道也だとか、庄司太郎だとか、そういう話をしたから、で着物着てたから、年上だと思い込んじゃったんですね。
まあでも、なんとなく、その、貫禄というか、オーラはありますよね。
いや、それはないでしょう。私、だって今、普段着は着物じゃないんだけども、はい、辛坊さんなんか私と初めて会った時に、うん、コマーシャル中に、志らくさんって言っていくつなのって言うか、いや、57ですって言ったら、と驚いて、まだ40の前半かと思ったって。
あ、逆にね。
うん、だから小僧だと思ったんだよ。
あ、
だからこんな小僧は御しやすいと思って、私の、グッドラックに来てね、それ散々パラ暴れて、結構もう還暦近いってことを聞いて、ちょっと失礼なことしすぎましたって、謝って帰ってったんだから。
ああ、じゃあ人によって、なんかこう見方によってね。
どうなんでしょうか。だからやっぱ歌謡曲の話で古いことを知ってると、やっぱり、1963年生まれの人間の口から、庄司太郎ってまた出てこないですもんね。
確かに。そっからね、推測。
だからそれで、あ、この人は童顔なんだけど、もしかしたら年上なんじゃないかなと思って、で、後々年を聞いたらば、はるか年下だと聞いて、腹が立った、腹が立ったって。なんで私は志らくに敬語を使って喋ってたんだって。どうもね、随分丁寧な人だなと、私も思ってたんだけど。いや、その付き合いがあって、で、男子がものすごくアコさんのことを可愛がっていたんで、はい、で、私がそのグッドラックが始まるってなったらば、番組に花を送ってくれたんですよ。で、その花を送ってくれて、これちょっと事件が起きて、はい、花屋が手配を間違えたの。
はい、
だ本当だったら番組が始まる前、朝、8時からの番組だから、6時半とか7時ぐらいに到着するように、うん、で、アコさんは、マネージャーを通じて、とにかく花屋さんには、行きつけの花屋さんで、はい、とにかく番組のオープニングだから、うん、抜かりのないようにって言ったんだけど、うん、花屋さんが、そんな朝早いとは思わず、午後に送っちゃったんです
。間違えちゃった。
そうなんです。で、国山ハセンってアナウンサーがいるでしょ、はい、アコさんと番組やってる。普通だったらハセンからね、俺の電話くらい来そうなもんだと。
あ、
おかしいな。で、志らくのやつも電話もしてこないしね。花せっかく送ったのに。で、調べたらば、花屋が間違えたっつって、アッコさんがね、花屋ものすごい怒ったらしいんですよ。で、まあまあ怒るのは当然ですよね。その向こうは仕事だから。そしたらね、どのくらい怒ったかっていうのが後で分かった、はい。次の日に、お花屋さんが TBS のスタジオまで来て、はい、号泣ですよ。
本当ですか？
アッコさんに叱られました。本当に。もうボロボロ。
平謝りで
も。TBS 中何があったんだって人が集まってくるわけで、大号泣。どれだけ叱ったんだって。
いや、でもアッコさんきちっとされてるからね、そうそうそう、やっぱそういうところはね、ちゃんとけじめつけときたかったんですよね。
まあでも、アッコさんとは今度いろいろお話をしますけども、私がね、昼帯ワイドショーで、これをすごくアッコさん私に言ってくれたんですけども、紅白歌合戦を落選したっていう出来事があったでしょ。その時に私が、コメントを求められた。で、年下で後輩の私がね、アッコさんにエールを送るのもおかしいしね、何も言うことがないんで、とっさに思いついたのが、立川談志のモノマネで、アッコなん、紅白、いや、紅白なんだな、紅白の存在か、お前の存在の方がな、大きくなってしまって諦めなってこう言ったんですよ。
はいはいはい。
そうしたらアッコさんがそれを聞いたのか見てたのか、はい、ものすごく感激してくれて、確かに、男子さんならそういうふうに言ってくれるに違いないっつって、で、少しなんか元気が出たっていう。
あ、そうですか。
そういうあれもあってね、私が番組やると言ったら、お花まで送ってくれたっていうね。で、私が、男子は酒を飲むから、アッコさんもお酒飲みでしょ、で、基本は酒飲まない人とはね、食事とかあんまりしないらしいんだけども、私がてっきり飲むと思って、随分だからグッドラック、まだコロナじゃなかったから、よく電話、留守番電話入ってましたね、夜中。もう12時過ぎとか1時。で、私は次の日早く起きなくちゃいけない。もう朝5時起きだからもう11時過ぎに寝てるんですよ。で、朝起きて留守電が入って、なんだろうって聞くと、あっこだけど。もし起きてたら、要は今から来いってことだ。
朝起
きて、夜中1時とか、いや私、で、後で、あっこたちはお酒は飲めないんで、すいません、あ、そうっていう、まあ、そんなことがありましたね。アッコさんとね、今度、いい加減に旋回でいろんな、ね、
今週土曜日、
そうなんですよ、なんか男子のことが大好きなんですよね。
ちょっと話もね、じゃあ楽しみですね、はい、今週はね。で、このね、志らくさんのことを年上だと思ってたっていう発言もまだラジコで聞けますんでね、よろしかったら聞いてみてください、はい、さあ進めちゃっていいですか？
いいです、いいです。はい。
じゃあ、株と為替からお伝えしていきます。今日の東京株式市場、日経平均株価、小幅に続伸しました。先週金曜日に比べまして、2円高い、29,685 円37銭でした。国内企業の3月期決算発表の本格化を前に、様子見の姿勢が広がって、株価は小幅な値動きにとどまりました。また為替相場は現在1ドル108円50銭付近で取引されています。先週の木曜日と比べますと40銭ほど円高になっています。さあ、今週のズームそこまで言うか、コロナにワクチン、米中、そして辛坊治郎の行方までどこまで進むかと題して、気になるあのニュースがどこまで進むのか、進んだのか、専門家を招いて解説していきます。今日4時台には元厚生労働省医系技官で感染症のスペシャリスト木村盛代さんをお迎えいたしまして、新型コロナ対策どこまで進むのかというね、解説をしていただきます。で、5時台には明治大学政治経済学部教授でワシントンにあるアメリカン大学元客員研究員の海野素央さんに、週末にね、日米首脳会談ありましたけれども、これを受けて日米外交どこまで進んだか解説していただきます。で、5時台のオープニング、生存確認テレフォン5時の辛坊です。太平洋横断のチャレンジ中の辛坊さん、先週末ね、どこまで進んだのか、衛星電話つながればご本人に確認していきますけれども、現在ね、データを見ますと、
はい、
犬吠埼から東へだいたい550キロほど離れた太平洋上にいるということなんですね。
結構離れてきましたね。
結構 ね進みました。この4日間でね、500キロ以上日本列島から離れたということになるんですよね。ただ 昨日おとといが低気圧の影響で、はい、かなりのね暴風、秒速30メートル以上ですから、
うん、すごいですね、
結構ですよね。それから高さ10メートルを超す波に押されて下野さん大変だったそうです。
ほうほう、
思わず驚き桃の木山椒の木だって口にされてたそうなんですけどまあこれ聞いた時にはまだちょっと余裕あるなと。
いや本当に大変な時は何にも言葉出ないです
よね。そうそうそう、まあ、でもね大変だったとご本人はねおっしゃってるようですので、はい、今日はどうなのかご期待ください。
はい、
番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしています。メールはzoom@1242.com ZOOM zoom@1242.com ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。そして今週はですね、スペシャルプレゼントがございます。毎日日替わりで出演者の方の本をプレゼントします。今日はですね、もちろん志らくさんからいただきました、はいはい、双葉社から出版されております志らくの食べ枕。こちらにも大志さんとの、ね、思い出なんかもたくさん書かれてますね。そうですね、
いろんな著名人との食にまつわるエピソードをまとめた本があるので、
はい
はい、
とても楽しい本ですのでね、欲しいという方は、ね、番組聞いてくださいね。
欲しくない人は何も言わないです
そうです。で、4時台にお越しいただく感染症のスペシャリスト木村盛雄さんの飛鳥新社から出版されている新型コロナ本当のところどれだけ問題なのか、こちらね本の帯ビートたけしさんが書かれている、
番組なんかで、ね、一緒になってますもんね。
そうですよね。で、今日はこの志らくさんの志らくの食べ枕と木村盛雄さんの新型コロナ本当のところどれだけ問題なのか、はい、これ2冊セットにして3人の方にプレゼントいたします。
あ、木村さんの本欲しい人は私の本いらねえだろうな。
いやいや、両方楽しんでいただければと思います。で、今日の申し込みの受付は今夜、本日の深夜0時までになります。ですからラジコのタイムフリー、ポッドキャストでお聞きの方もね、ぜひご応募ください。今日分の当選者の発表、明日のオープニングで行います。メールは zoom@1242.com で、番組のホームページには応募の特設フォームもございますので、こちらもチェックしてください。さあ、ズームそこまで言うか、この後は週末のニュースにズームします。日本放送ズームそこまで言うか、毎週月曜日は助っ人パーソナリティ立川志らくさんとお送りしています。そしてこのコーナーからニュースデスクの森田浩二さんにも入ってもらいます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、では先週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。東京都の小池知事は先週の金曜日、都内の新型コロナ対策として人の流れを減らすため、エッセンシャルワーカーなどどうしても出勤が必要な人以外は可能な限り東京に来ないでほしいと呼びかけました。 NTT ドコモはオンライン専用の新料金プランアハモに関し、今月22日から3300円支払えば店舗で手続きの補助を受けられるサービスを始める予定と明かしました。アマゾンの最高経営責任者ジェフ・ベゾス氏は、アマゾンプライムのサービスの会員数が2億人を超えたと明かしました。会員数は2020年初頭から5000万人増えています。河野規制改革担当大臣は昨日のフジテレビの番組で、菅総理大臣が製薬大手ファイザー社と新型コロナのワクチンの追加供給で事実上合意したと明かしました。その上で、未承認の他社製のワクチンを含め、国内の接種対象者全員に必要な分量を今年の9月末までに供給できるとの見通しを示しました。東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出決定をめぐり、韓国のチョン・ウィヨン外相はアメリカのケリー大統領特使に対し、日本への情報公開の要求についてアメリカの協調を求めました。これに対しケリー氏は18日記者団に対し、国際原子力機関と日本の適切な連携を確信している、アメリカは介入すべきでないと述べました。日米首脳会談のためアメリカを訪問していた菅総理大臣は、昨日政府専用機で羽田空港に到着しました。会談後の共同文書では、 台湾海峡の平和と安定の重要性が盛り込まれ、1972年の日本と中国の国交正常化以降、初めて日米首脳間の合意文書に台湾の文字が明記されることになりました。昨日行われた競馬の第81回皐月賞で、エフフォーリアが4戦無敗で G1 初制覇を飾りました。さあ、ずらっとある中で、
日米首脳会談の話はこの後海野さんがね、お見えになるから、そこら辺でちょっと話を聞いてみたいし、はい、それから、まあ、コロナは、木村さんもお見えになるから、まあ、一番ちょっと緩いところから皐月賞
そ
うだから、ね、もうこの濃いリスナーはね、志らくお前内容が薄すぎるぞってよく言うんだけど、辛坊さんに比べたら薄いぞって言うけど、それは薄いよ、だってだって辛坊さんと私は全然違うもん、私だって落語家だからね。まあ、あの競馬はですね、まあ、競馬をお好きじゃない方は分かんないでしょうけれども、あのもしお買いになるとしたらば、私が本命を打ったのは買わない方がいいということ
先週おっしゃってましたけれども、
あのいわゆる逆進逆神って言われるパターンで、あの本当にね、自信の二重丸ってやるとね、真逆の結果が出る。で今回もね、この皐月賞っていうので、ダノンザキットってかっこいい名前の馬がいるんですよ。でもうデビューした時からね、もうスター候補みたいな名前も、ダノンザキットって言うと覚えやすいじゃないですか、はい、だから私はね、このダノンザキットが必ず来るんだと、はい、その方が JRA にとっても売り上げもね、クラッと上がるし、で勝ったのはエフフォーリアって、なんかもうなんかエフフォーリア力が抜けるエフフォーリアっていい馬なんです、すごい強い馬なんだけれども、これあの、ね、外国人ジョッキーでルメールっていう今すごいのがいるんですよ、はい、その人がエフフォーリアがダービー馬だと、これに一番乗りたいって言ってるんです。だけど横山騎手っていうね、若いね騎手が、絶対手放したくないと、はい、で私の読みは、もうルメールが、ね、狙ってるわけだから、はい、それで今まで G1 なんかで勝ったことはね、横山騎手っていうのは、馬券にすらなったことはない、多分もうド緊張して、うん、でこれもししくじったらば、あの馬主に怒られて降ろされて、うん、でダービーではルメールに取られちゃう、はい、だからもうド緊張できっと負けて、うん、ダノンザキッドが勝つだろうって言ったらば、うん、もうね楽々エフフォーリアはスーってインタビューでも勝っちゃいましたなんて全然プレッシャー感じてないんですよ。
2番人気だったんですよね、エフフォーリア。ダノンザキッドが1番人気
で、1番人気だったんですよ、はい、でダノンザキッドはブービーなんですね。
15着だったんですね
もう真逆に言ってしまったんで、だから私はもう新聞のコラムまで書いて大恥をかけました
横山騎手はあのお父様があの横山典弘さんです。
そうです、
親子で皐月賞制覇なんです
けど、
まだ22歳だ
と。そうなんだ。から言い訳をするとね、もしかしたら JRA の方もこの横山っていうのは親子だから、この、ね、息子をスターにしようとするっていうのをちょこっとは書いてるその可能性もあるけれども、はい、でも私は緊張してきっと負けるだろうって
読んでたんですけどね、
ダメでしたね。だから、あのここのダービーとか私の言う通り買わない方がいいと思いますね
去年はあの三冠馬の、ね、コントレイルが誕生しましたが、このエフフォーリアはどうなんですか。
いやいや、だから私はあのダービー馬になると思ってるから、皆さん買わない方がいい、あとはそう、私あの小池知事のね、皆さん東京に来ないでほしいっていうね、この言い方云々があるんだけども、私はこれはあの、悲痛な叫び、とにかく今東京に来ないでくれ、東京から出ていかないでくれって悲痛な叫びっていうのはよくわかるんだけども、これ去年も同じじゃないですか。またこれなのっていう。で、スーパーも3日に1度にしました。去年もそれ言ったじゃない。だからなんかね、対策が進化してないような気がするんですよ。で、東京に来るなっていう強い言い方ができるのならば、他にもっと強く言えるものがある。例えば、炉飲みをしてる若い人たち、サラリーマンも含めた、あれに対しては、あの人たちに対してはすごく緩く、皆さんの、あの路上で飲んだりするのは、なるべく自粛してください、自粛してくださいっていうか、いや強く言えばいいじゃん、飲むなと、
このように、ね、うん、
路上で飲むな、公園で飲まないでくれ、絶対ダメですって、そういう強い言い方してもいいのに、そこは言わずに、なぜかこの、ね、東京に来るな、ここは なんかね、あの言い方がおかしいなって気がするんだよね。だから私あのこの後今日も大阪が緊急事態宣言だって言ってるけど、緊急事態宣言はもうほぼ死後になって効力がないから、なぜ、小池さんももっと ちゃんと感染対策してない店はもうやらせませんよ、やらせませんよとは言えないにしてもね、本当普通のお店行ってね、やってないですよ、大きな声じゃ言えないけど、いや大きな声じゃ言えないけどってラジオだからみんなに聞こえてるけどもファミレスなんかね、家族で行った。で、家族の場合は、隣はちゃんと、アクリル板が、はい、でも、前にはないわけですよ。で、家族の場合はいいよ。うちでずっと一緒にいるんだから、アクリル板なんかなくても。ひょっと隣を見ると、普通のおばちゃんが友達同士で会話をしてる。当然、前に ないから、大きい声で喋ってるわけですよ。
飛沫がね、飛びまくってますね。
だから、このおばさんがもし、コロナ感染してたら、あ、これ確実に相手に移るな。なぜそのファミレスにしても前に仕切りを置かないんだろう、うん、今この日本放送にはこう、置いてありますよね、アクリル板が、ね、でそれ取り外せるような形になってる、はい、だから入ってきた時にご家族様ですかって言ったらこれ外しゃいいんです、うん、でお友達ですかそしたら、こう置けばいいっていうね、うん、なんかそのぐらいのことやってもいいんだけど、ね、これどう考えたってね、一人いたらこれ絶対感染は広がるなって、そんな気がします
ね。
ま
あ、小池様の飲食店のね、見回りチームをもっと連携を強めて強化するんだと言ってますが、都内の飲食店ってもう数限りなくあるわけですからね。
だからこれをなぜ去年からやらないんだってことなんですよ。私去年からもずっと言ってるんですよ。もっともっとみんな、数は多いけども、今からやらなくちゃいけない。それからなんかコロナ対策リーダー、うん、もう意味が、ね、リーダーってね、それはお父さんお母さん2人でやってるようなお店でね、おいどっちがリーダーになるよってそんな大変なんだから、ただでさえ飲食店が、そのリーダーが研修しなくちゃいけない、そしたら、ね、アルバイトかなんかにね、お前ちょっとそれやっとけと、それでアルバイトがコロナ研修リーダーになったからといってね、強くは言えないですよ、私はリーダーですから、皆さんマスク会食をしてくださいとは、それ言えないから、なんかね、力の入れどころが違うような気がちょっとしますね。
テレワークも去年から言ってるのと同じですものね、出勤者の数を3割減らしてくれというね、
だからそれがコロナはね、変異株が入ってきて、はい、強敵、より力を つけてるのに、なんで対策はそれほど力がね、あまり変わらないのかがね、非常に不思議でしょうがないですね。あとはね、一つ はい、後で聞こうと思ってるんだけど、日米首脳会談。うん、ハンバーガーっての不思議でしょうがないです、
ね。私も思いました。
お昼ね。これハンバーガー出されました。
フランクな感じだからハンバーガーだ。それと細かにされたからハンバーガー。だって、アメリカから大統領が来て、ザルそば挟んでね、会談はしないでしょ。だってそういうことでしょ。
確かに。
やっぱり他に何かサンドイッチとか、うんね、なぜハンバーガー。
また会談しながら食べづらいですよね。
食べづらいでしょ。
ね、まあ、なんかでも二人とも叩き上げの政治家というなんか共通点があるみたいで、まあ、その辺を印象付けたかったのかなと私は思ったんですけど、ね、
結局手つけなかったでしょ。
そう、手つけなかったようですね。
あれのシーンは後で宇野さんになぜハンバーガーはフランクなのか小馬鹿にされたのかどっちなのか、
また手をつけなかったことが失礼に当たるのか当たらないのかっていうのはなんかちょっと気になっちゃいます
。そうですね、せっかく出してもらったハンバーガーをね、かといってね、ハムって一かじりして置いとくっていうのもね、嫌でしょ。
そうですよね。
サンドイッチだったら、5切れあったら2切れとか3切れ食べて残してもね、まあいいんだけど、うん、ハンバーガーはね、かじっと置いていけないし、かといって、菅さんがね、ハンバーガー丸ごと1個食えないと思うよ。
確かに。
ほらこんなこと言ってるからね、辛坊さんと比べて内容が薄いって感じ。
いやでもそれってたくさん多くの方が ね、気になってることであるとは、
う
ん、
まあお二人とも70代ですからね。そうそうちょっとハンバーガーっていうのはちょっと雰囲気が違うような気はしましたね。確かにね、う
ん、ですね、まあ、時間があったらそのあたりも聞ければ聞いてみたいと思います。以上ズームフラッシュでした。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
4月19日月曜日、時刻は午後4時を回りました。東京有楽町日本放送第3スタジオから立川志らくと
日本放送の増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか。辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で毎週月曜日は立川志らくさんとお送りしています。で、5時台には辛坊さんの衛星電話に生電話をかけちゃう企画、生存確認テレフォン5時の辛坊です。毎日お送りしています。さあ、でメールなんですけれども、千葉県のコアラちゃん、65歳女性の方ですね。小池都知事の会見で東京に来ないでください、
はいはい、
とまた印象的な言葉が出てきましたね。志らくさん、 落語家として小池都知事の会見、スピーチ、話し方どう思いますかと。
あのね、はい、時より冷たく聞こえることがあるんですよ。以前 の排除発言なんかでぐっと人気を落としたっていう、すごく有能で、頭脳明晰でってその印象があるんだけど、どっかで口紅忘れちゃったわみたいなちょっと可愛らしいところがあるじゃないですか。だから今みんながやっぱり怖がってるから、どっかで少しね、ちょっとこの人出てくると安心できるなっていう、安心感をね、一緒になって、みんな国民が緊張、都民が緊張してる、そこで上もカッと緊張してるじゃなくて、少しこうあんまり緩くなってグズグズになっちゃうとダメなんですけども、なんかそれを私は望みますね。
なるほど。
なんか小池さんの顔見るとほっとすんなぐらいの存在になってくれたらば。
それってなんかこう話し方とか仕草とか、こうコツみたいなものってあるんですかね。
どうなんですかね。いや、どっかで柔らかく柔らかくっていうね、なんか、もう世の中が緊張してることは分かってるんだから、柔らかく喋ろう。まあ、なんで私は小池さんにアドバイスしなくちゃいけないよく考えたら、大きなお世話っていうのは大きなお世話。
まあでもね、会見見てるとね、やっぱり引きつけられるものはありますけれどもね、つい見ちゃうっていうのはね、
だ一緒になって緊張しちゃうんですよね。
なるほどね、ピシッと締めるところは締めつつも安心感をこう与えてくれる。
そうですね。
まあでもそう考えるとやっぱり落語家さんもそうでしょうけれども、人の前に立ってこうお話をされる方って、ね、話し方とかちょっとしたことで印象って変わっちゃいますよね、きっとね。
それは私なんか落語ファンには一切言われないけども、披露日なんか出てると年中怒ってるって言われるもん。
なんかね、おっしゃってますよね。
いつも怒ってる人って、これちょっと気をつけなくちゃいけないなって。別にそんな怒ってるわけでも何でもない。
そうですよね、よく聞いてると怒ってるわけでもないし、誰かをそんなに非難してるわけでもない、
で喧嘩をしてるわけでもないんだけど、なんか怒ってる印象があるっていう。そうすると落語家にとってはちょっとあまりプラスではないので。
なるほど。
私も言葉を柔らかく誤解を受けないように
。いやでもなんか志らくさん、こう怒ってる風な感じなとこ、なんか面白いっつっちゃなんですけどいいですけどね。
それがだから
聞いてる
支持してくれる人は面白がるけど、アンチからすると腹が立つんですよね。
なるほどということですよ、小原ちゃんさん。さあ、番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしております。メールは zoom@1242.com。 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。で、今週はスペシャルプレゼント、出演者の方の本を毎日日替わりでプレゼントいたします。今日は志らくさんの志らくの食べ枕と、この後登場されます感染症のスペシャリスト木村盛代さんの新型コロナ本当のところどれだけ問題なのか、この2冊をセットにして3人の方にプレゼントします。今日の申し込みの受付は本日深夜0時までです。ですからラジコのタイムフリーでお聞きの方、ポッドキャストでお聞きの方もぜひご応募ください。今日の分の当選者の発表は明日のオープニングで行います。メールは、ご意見と同じく zoom@1242.com、 そして番組のホームページには応募の特設フォームもございますのでチェックしてください。さあ、この後は元厚生労働省医系技官で感染症のスペシャリスト木村盛代さんに新型コロナ対策について伺います。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、月曜日は立川志らくさんとお送りしていきます。で、この時間もニュースデスクの森田さんにも入ってもらいます。お願いいたします。
お願いします。
では、この時間特集するニュースはこちらになります。大阪府緊急事態宣言を要請へ。大阪府の吉村知事は今日、緊急事態宣言を要請すべきだと判断したと話し、要請を国に対して行うと明らかにしました。また山形県と山形市は昨日、県内の新型コロナ感染者2人から変異したウイルス N501Y が検出されたと発表しました。これにより全都道府県でこの N501Y の変異ウイルスの感染が確認されたことになります。 さあではここで専門家の方にお話を伺います。元厚生労働省医経技官で感染症のスペシャリスト木村盛代さんです。今日もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
木村さん、私は今日木村さんとまたお話ができるというのでツイッターを木村さんのやつを見てたんですよそしたらね、フォロワーの人が、木村さん、しらくはコロナ脳だから気をつけなさいって書いたと、私ね、あれどういうことかなっていろいろ自分なりに考えて、よくコロナ脳だ、ワイドショー脳だってよく言う人がいるじゃないですか。で、私なんか別に何の専門家でもないし感染症の本を読んだわけでもないけども、ずっとワイドショーとかやってるとコロナを怖がりすぎてんのかなって思うこともあるんですよ。人によってはこんなの普通の風邪と変わんねえんだからそんなに、気にすることはない。これ木村さんなんかどう思いですか、このコロナ、ね、また緊急事態宣言が出て人の流れ止めようとしてるけども、
私は普通の風邪だというただの風邪っていうことにはちょっと違和感があって、ただ明らかに新しいタイプの風邪ウイルスであるので、多くの人は免疫を持たない。それゆえに、しばらくは感染が広がりやすい状況が、続いていくということになります。で、緊急事態宣言というのは何を目的に行われているかというと、医療、重症化した医療対応がそのキャパシティを超えかかっているから、ということが緊急事態宣言です。で、日本は G7 の中では極めて低い感染者数と死亡者数を、今までずっと保っているんですけれども、桁違いに低いんですけれども、残念ながら日本のこの医療の重症化対応ができないということで、緊急事態宣言が繰り返されるよとし、されようとしているんですけれども、そもそも論として、人為的に人の流れを完全に止めるというのは、かなり難しいことですし、で、人の流れを止めることによって一時的に、ウイルスの感染症というのは抑えられるにしても結局また広がってしまうということを考えると、とにかく今重要なのはもう人の流れを人為的に無理やり抑え込んで経済を止めるということではなくて、なんとか医療キャパシティを上げる努力をしなければいけないということになります。
これ何遍繰り返すんだってこと、同じことを去年からずっとやってるような気がしてね。だからそれ問題は何なんですか、全体のちょこっと2割ぐらいしかコロナ対応ができない、あとたくさんまだ病院があるのに、でいやこういった病院も全部コロナ対応できるようにすればいいんだってけど、果たしてそれはできるんですか。
いくつか問題があるんですけれども、まずコロナ対応している医療機関、それから医療従事者が極めて少ない、日本は2割が、公的病院で8割が民間病院なんですけれども、その中でもですね、全て鑑みた時も、わずか何パーセント程度しかコロナ対応していないという現状があって、いわゆる医療総力戦になっていないんですね。で、知事の権限っていうのはそこまで医療機関に対して強くないですから、もうこれは国家の緊急事態なので、ある意味ではそうなってくればもう政府主導で、まず医師を集めて、医師法でもう医師しか見られないところはたくさんあるわけだと、分野がほとんどなので、もう医師看護師を集めてそういうチームを派遣する、それからあと、もう海外でもすでにやっていたことですけれども、大阪と今東京では流行ってますけど、そうじゃないところもあるわけで、そういうところには重症者の患者搬送というのを、国交省とそれから防衛省が、それから厚労省ももちろんですけど、メインになって自衛隊ヘリで運ぶとか、かつてイタリアが感染初期の時に医療崩壊を起こしてドイツがその、助けをしたんですね。重症者を引き受けた。それからスウェーデンでもデンマークが引き受けたという、国をまたいでのそうした患者搬送っていうのは行われているので、この小さい日本でできないはずはないのです、
ね、それなぜやろうとしないですか。
それはわからないですね。
やっぱ人工呼吸器を扱える人が少ないというのもよく聞くんですが、
そうですね、ただ人工呼吸器を現在扱っている人じゃない開業医の先生のたちの中でも、人工呼吸器を扱える人は相当数いると思います。ですのでそうした人たちに十分な保障をしてあげて、一時クリニックが、開けても大丈夫なような保障をして、優遇部隊みたいなのを政府で作って、 て派遣するっていうことをやらないと、いつまで経ってもこの新型コロナウイルスは10年経てばただの風邪になるだろうって言われていますが、もともと変異しやすいウイルスですから、何度も何度もいろんな変異が繰り返されて、その度に医療キャパシティが上がらなかったら同じく人の流れを止めるというやり方しかないということになってしまいます。
いえ、ね、橋本徹さんがワイドショーで同じようなことをおっしゃってて、そしたら現場のね、女性のお医者さんが涙ながらに、それは理想論であって現場を受け持つ我々はそんなこと到底無理なんですよってものすごくなんかおっしゃってたのを聞いて、現場の声だと無理じゃないかっていうのは、これはどうなんですか、ね、
それは一部の、本当に一部の医療機関にそのコロナ対応が集中しているから、それは現場は大変ですよ、ナースも、私の知り合いのナースの勤めている、公的病院でもナースがどっと辞めてしまって、それはコロナにかかったらなんか風評被害みたいなことがあって、子供が保育園に行かれないとか家族が嫌がるとかということで、もうごっそり辞めちゃうわけですね。で、今本当に変なんですけれども、通常の国々はワクチンを打てば、マスクもいらないし、それから普通に、医療従事者もだいたいマスク程度でコロナ対応しているわけですね。ところが日本の場合っていうのは、なんかバイオテロにの感染症に扱うような防護服、それからガウンといったことで個室対応とかいうことになると、こんなことは到底医療提供する側からすればですね、こんなことやってらんないんですよね。だから普通の、いわゆる感染症として扱わない限り、現場の、医療従事者もやっぱり悲鳴を上げてしまうってところはあると思います。
もう一つ私、伺いたいことがあって、ワクチンで、去年の夏前ぐらいはワクチンが一つの救世主みたいに言われてたじゃないですか。それで、年が明けてワクチンが世界中に供給し始めた。そうすると最初の頃、感染症の先生たちはワクチンは副反応が怖いから、先生自体も聞くとね、打たないって言ってる先生が多かった。で、中にはね、志らくさん打たない方がいいですよって言われて、なんでですかって聞いたら、いや別に病気がなければ、仮にコロナになったとしても2週間仕事休んで、あとは元気になりますから、だから副反応の方が怖いから打たない方がいいっていう先生もいた。それが今はそう言ってた先生たちもみんなワクチンを打つべきだ、自分も打ちますって、このガラッと変わったっていうのは国の方針に従ったってことなんですか、それとも何か新たに発見できたものが。
ワクチンというのは個人を守るだけではなくて社会を守るっていう意味合いがあります。特に私はもう徹底的にワクチンの対象とすべきは、コロナ対応の医療従事者と、最も重要なのは高齢者だと思います。
高齢者
は何となれば感染すると重症化のリスクが極めて高くて、平均の死亡年齢というのはこの新型コロナウイルスの場合約80歳ですから、そういうことを考えると、この重症化しやすい人に効果があると言われているワクチンを打ち終えることで、社会が正常な状態に戻っていくことができるんですね。ですので、確かに副反応というのは一定程度出ることは出るし、それはもちろん絶対にデータを追っていかなければならないんですけれども、少なくとも今の段階ではそこまでの大きな健康被害というのは出てないわけですから、そう考えると社会を回すためにこの3600万人の高齢者にいかに速やかに、全部の人でないにしても大多数が打ってくれないと社会が正常化しないということになります。
で、高齢者にワクチンがその3600万人に行き届けば、ある程度世の中変わった景色にはなってくる、
なると思います。
それはイスラエルなんかはね、18日からでしたっけ、屋外でのマスク着用の義務が撤廃されましたものね。
そのニュース聞きましたね、あと私も不思議でしょうがないのは、大阪が今、千何百人で、東京が500人600人700人で、東京もやがて大阪と同じになるってこう報道ありますよね。だけど検査数を比べると大阪の方がはるかに多い場合もあるじゃないですか。だから東京も同じぐらいの検査数やったら、もしかしたらもう1000超えてるのか。だから去年から私はもう自分の番組でずっと言ってたのが、なぜ分母を整えて発表しないんだと、3000人検査を受けて500人の陽性者が出た、8000人受けて500人、同じ500人でも全然違う500人ですよね。それをなんかテレビはみんなグラフで、今日は500人、今日は800人、今日は300人これ分母が違うものをグラフにしても、 だからただいたずらに数が多いことで国民の恐怖を煽ってるような気がするんですよね。
まず、うん、WHO の、 事務総長がこの流行の、まあ、本当に初期の段階で、この新型コロナウイルスは、まあ、人口の約1割がかかる感染症だろうと言ってるんですね、はい、世界人口78億人ですので、はい、7億人から8億人、日本の人口が1億ちょっとだとすると、はい、少なくとも1000万人はコロナにかかる人がいると、はい、そうでないと収束しないということになりますから、はい、それを考えるとですね、今の、まあ、いわゆるあまり誤差にしか過ぎないような感染者、うん、で日本の場合って G7 の欧米の波ってこんなですけど、はい、日本の場合ってほとんどこれですから、はい、これを切り取ってですね、わざわざ大きくして心象膨大に報道するっていうのは私は問題があると思いますし、うん、まあ確かに増えているので、何が必要かって言えば、増えたらば一定程度重症者数は出るので、はい、それに対して重症化、重症か対応ができればいいわけで、うん、まあ、だからみんなが安心してコロナにかかれる医療環境を整えるってことが最も重要なことだと思います。
誰か国が言うとか、なんか変えないですかね。だって今500人でね、大変だっつってるけども、で100人ぐらいになった時にはね、ああよかったってみんなおばちゃんとか言ってるわけですよ、街中でね、うん、だけども一時、20、30だった時、100超えた時みんな驚いたわけですよ、うん、うわ100も超えちゃったよ、今100になるとほっとしてるっていう、うん、なんかもう本当にみんなをね、なんかメディアを通じて怖がらしてるような気がして、誰かがいや このもう数の発表なんて やめようみたいなね。だって今までインフルエンザで、その数発表してなかったでしょ、うん、もちろん全然種類は違うんだけども、誰かこれ止める人いないんですかね。これ、
もうこれは政府がとにかく医療のキャパシティを上げていく、はい、そして正常な状態にコロナ対応を戻していく、うん、だから今みたいなガウンを着て、なんか防護服を着て、はい、少なくともワクチンを打って2週間もすれば、もう大丈夫だとして、医療従事者も普通に対応すればいいで、うん、わけですし、それから重症コロナにかかった人も10日間すればほとんど人にうつす可能性はなくなるわけですから、うん、そういう普通の疾患として扱うべきだと私は思ってます、うん、それをもう決定するのはもう国でしかないので、
うん、その後手後手に回ってるじゃないですか。でも今国がとにかく全てにおいてなんか後手にっていう印象があるんですけども、これやっぱり総理大臣の責任なんですか、それとも厚生労働省の責任なんですかね。
私は誰の責任ということは言えないと思いますけれども、まあ、監督官庁は厚生労働省ですし、それから医師を束ねるのは医師会ですから、まあ、国とやはり医師会にはきちんとリーダーシップを取っていただきたいと思います、うん、そうでないと、まあ、この、医療キャパシティが増えないことにはですよ、もう10年間これやり続けていったら、もう病気はコロナだけではないので、例えば緊急手術が必要であっても医療スタッフは全部コロナに回ってます、はい、それからもう病床も足りませんということになってしまっては、うん、まあ、到底やっていかれないので、うん、十分病床数はあるし、かき集めれば医療スタッフもいるわけですから、うん、もちろん世界から比べれば医療スタッフは人口比においては少ないですけど、少なくとももう少しコロナ対応する人が増えることによって医療キャパシティは上げられるので、うん、それをやらないでもう行くと医療崩壊を食い止めるためばかりに、うん、この人の流れを止めなさいということを言ってたんでは、社会経済が崩壊してしまいます。
そうすると感染症の専門医がこういう重症対策必ずしもしなくちゃいけないということではないということですか。
それはないです。特に日本の場合っていうのは専門医制度というのはありますけれども、別に何かの先生が見てもいいわけですし、逆に感染症専門医というのはイメージとしては、何か感染症が起こった時にこの感染症に関してはこういうお薬が効きます、はい、抗生剤が効きますというような、まあ、コンサルをするような立場であって、いきなりなんか切った張ったのことをやるっていうことに関して言えば、もっと他の科の例えば外科であったり、はい、呼吸器であったり循環器であったり、こういう方たちの方が絶対 に向いてるわけで、ほうほうほう、そうしたマジョリティのその人たちがこの新型コロナウイルス対応に回っていないというこのアンバランスさっていうのはおかしいと思います、う
ん、だって他の8割の病院があるわけですから、そこの先生たちが、対応すればいいってことなんですよね。
ワクチンの接種もなんか、うん、ようやくなんか歯医者さんにも注射の接種を、ね、させてもいいんじゃないかという議論が始まりましたけどもね。
これもかなりまあ、もちろんいいことなんですけれども、今アメリカだと1日400万人のワクチン接種をもう進めているんですね、はい、もう一般 の高齢者とかそれから基礎疾患がある人じゃなくても打てるので、それを日本の人口対比ですると、まあ、だいたい50万とか100万ぐらいをベースにしてやらないと到底打ち終えない、うん、られないので、それから考えるとですね、今ワクチン打った人が 1.5 万とすると、まあ、必要な3600万人の高齢者を打ち終えるのにももう年内かかっても終わんないんじゃないかと、うん、そういうことに関して言えばもう規制緩和っていうのは必要であって、医師法があまりに強いので、今やようやく歯科医師っていうことになりましたけど、歯科医師だってそんなに多いわけじゃないですから、うん、そういうことになればもっと違う方法、学生を使うとか、あとは、まあ、トレーニングを受けたボランティアを使うとか、うん、そういう規制緩和をやることっていうのが基本、危機管理の基本ですから。
ただでさえこれで遅れてるのに、これからオリンピック一応やる予定ですよね、うん、オリンピックになるとまた医療従事者、スタッフがたくさんオリンピックに来るのか関わらなくちゃいけない、そんなこと可能なんですかね。
可能じゃないと思います。
無理でしょ。
だって不可能です。
じゃあオリンピックは本当は基本はやらない方がいい。
オリンピックをやるかやらないかというのは、まあ、これは総理大臣の決定ですし、いろんな政治的なことがあると思います、はいはい、ただ少なくともオリンピックに医療従事者を総動員させるというようなことは、うん、今非現実的だと思います。
でもそれさせないとオリンピックってかなり難しいでしょ。でも、
まうん、そうですね、まあ、規模にもよると思いますけども、そのやり方にもよると思いますし、うん、まあ、本当にいろんな意味でオリンピックというのはそのコロナに負けない証とかそういうことを、うん、言われますけれども、少なくとも私が今医療従事者を何かっていうことに なる立場として言えばですね、それはやはりかなり難しいんじゃないですか。
なんかやたらここは精神論になってくるんですよね。オリンピックを成功させたのがコロナに勝った証みたい なんか日本のなんか昔のものすごい悪いとこ出てないですか。
もともと感染症を抑え込むっていうことは感染症の、基本原理から外れてるわけですね、うん、感染症は一時抑えたとしても確実に追ってきますから、うん、いたちごっこになるわけですよ、うん、ある一定程度の人がかからないと感染症は収束しないので、うん、それを精神論で抑え込もうとしているこの、風潮自体が私はおかしいと思います。
で、私がよくコロナのだって言われるのはね、聖火リレーであそこに密になって人が集まってる、でこんな冗談じゃない、常軌を逸してるって私は思うわけですよね、なんでこんなに国で人を集めてるんだ。だけどいやいや朝の通勤ラッシュをご覧なさいよ、あんな大勢人がいるんだと、なのにあそこからクラスターは発生しないって言われると、あ確かにそれもあるなと、だからこれ一体なんで国はもっと分けないんですかね。例えば沿道に集まったとしても一切喋らずに、拍手だけで応援してれば別に何の問題もないわけですよね。だって野球だってサッカーだってみんなお客見に行って結構5000人だ5000人いるわけでしょ。で声を出さないようにしてる、で朝のラッシュっていうのはみんな誰も声出してない、うん、ここら辺がなんかとにかく今人集まっちゃいけないってね、なんかそこからもおかしいですよね。今
分かっていることは、うん、とにかく人との距離を取るということは、ね、感染を減らすっていうことにありますので、うん、やはりソーシャルディスタンスあるいはフィジカルディスタンスというのは極めて私は有効だと思ってます、うん、
あとですね一つ、伺いたいのは特効薬、はい、特効薬さえできれば、またいわゆる密の日常を取り戻すことができる。この特効薬というのは全然まだ進んでないんです。
ワクチンを含めると有効なワクチンはできました、ただそれがどの程度効果が持続するかどうかっていうのは分からないのと、うん、それから実際に使ってみたところどの程度効果があるかどうかっていうのは分からないっていうのはありますけれども、うん、一つ言えるのは、まあ、非常に有効なワクチン、まあ、薬剤という意味ではワクチンが開発されたっていうことは大きなことです、ただその治療薬っていうことに関して言えば、今までのところその人のを対象にして、まあ、その 薬剤を投与した群と、投与しなかった群とに分けた、そういう臨床実験をしたところ、まあ、確実にその効果があると言われているような薬剤はありません。
大体予想でどのくらい出てきますかね。
これはなかなか難しいと思います、
うん、結構やっぱり年月がかかってしまうってことですね。
そうですね、まあ、こうしたことも含めて、うん、日本はもっと基礎研究に関して、うん、ワクチンも含めて、はい、開発それから治験という部分にお金と人をかけるべきであって、うん、まあ、繰り返しにはなりますけれども、はい、人の流れを人為的に抑えるというような、まあ、非科学的な根拠に基づかない政策決定は、うん、まあ、やめるべきだと私は思ってます、うん、は
い。お話を伺いました木村盛雄さんの本、新型コロナ本当のところどれだけ問題なのかを、今日は白久さんの本とセットにして3人の方にプレゼントします。
なんで私の本とセットになってるこの本の何の役に立たないようになって
ツームアットマーク 124.com まで。今日は元厚生労働省医経技官で感染症のスペシャリスト木村盛雄さんをお招きしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
4月19日月曜日、時刻は午後5時を回りました。立川志らくです。
日本放送の増山さやかです。ズームそこまで言うか、辛坊さんが太平洋横断にチャレンジしている間、期間未定で毎週月曜日は助っ人パーソナリティ立川志らくさんとお送りしています。さあ、いよいよ生存確認テレフォン、はい、5時の辛坊ですのお時間です、うん。まあ、現在犬吠埼から東へおよそ550キロほど離れた太平洋上にいるものと見られますけれどもね、はい、今日はこの日本放送から持たされた衛星電話にかけてみますが、はいはい、通じますかね。まあ、昨日おとといはね、低気圧の影響で大変な風と波、
ね、相当ね吹かれたって、ね、
そう、辛坊さんはもうどうすることもできず、ただただ流されるだけだったというふうにおっしゃってたらしいんですけれども、
うん、ちょっと今現在どんな感じですか ね。
そうですよね。お天気はね、今日は周辺海域は晴れてきているようなので、まあ、風も徐々に落ち着いてきているということなんでね、うん、出てくれるといいんですけどね。お、
うん、あ、どうも辛坊さん、志らくです。
はい、どうもどうも、ご苦労様です
大丈夫ですか
辛坊さん、今どんな状況ですか。
東経 146.5 度、北緯35度ですからね、ちょうど東京からね、真東にね500キロぐらいですわ。
ほうほうほう、もう500キロっていうと、もう周りはどこ見ても全部海ですよね、
はい、あ、もちろんもちろん360度海ですね、うん。で、また今日ね、出港してちょうど10日目なんですけども、はい、出港して一番天気がいいですね。
あ、そうなんですか。
太平洋なんだけど、うん、波もね、2メーター、せいぜい2メーター、3メーターぐらいしかないんですよ。だからね、すごい穏やかですよ。
じゃあ食事なんかも。
もね、う
ん、
え？
食事なんかどうですか？この間カロリーメイトしか食ってないっつって。
うん、ああ、うん、今のところね、ちょっとね、最初にすごい失敗してですね、うん、軽油のポリタンクの口が開いてて、うん、10リッターぐらい床にばらまいちゃったんで、さっき現金でですね、うん、この10日間怖くて火が使えなかったんです
よ、まあ、
だからもうずーっとね、缶詰のパンとね、うん、カロリーメイトとね、そんなもんですから、今日ぐらいにね、完全に掃除したんで、今日いい天気だったんで、割とね、落ち着いて掃除ができたんで、うん、明日ぐらいからちょっと、コーヒー入れたり、なんか麺類食べたりとか、そんなことを始めようかな、そんな感じですね。
でも元気そうでね、何よりですよ、
はい、うん、なんか、いやいやいや、あのね、昨日一昨日ね、はい、あの60ノットってね、風速30メートルの夜が2回続いたんですよ、うん、でこれもう絶対死ぬと思ってですね、もうあれですね、もう神々に祈ったらですね、うん、なんとか生き延びた感じですね、
うん、
本当に、はあ、もうだから週末に、はい、一気に距離が伸びたんです。
ああ、
なるほどね。
それでどんどん流された。
はい、はい、そういうことですね。猛烈な風と波でしたよ。山みたいな波が来るんですよ。これね、この波に巻き込まれたら、この船でもね、360度回転するなと思って、360度回転したら、 どうなるんだろうとかね、うん、そんなことを考えながら2晩過ごしました。
いや怖くないんですかそれって。帰っちゃうと
思います。いややっぱりね、やっぱりあのね、60ノットを吹いてるときは怖いですよ、ね、これは何が起きるか分かんないですからね、うん、これももしかするとこれで根性の分かりかなと思ってたんですけど、
でも360度志望さん360度回転するってことは元に戻るんだからいいでしょ別に。
そうだ
ね、180度だと沈んじゃうけど。
そうですそうです。
いやいやいやいや、あのね、360度回転した後沈むんですよ。
そうそう、
ね、360度回転して水すくい上げてですね、うん、船内が水でいっぱいになって、それからゆっくり沈んでいくんですよ。そんなことどうでもいいじゃないですか。やったこと言うんですか。
なんだ、私はてっきりいいのかと思った。
ちょっと、まあでも笑い事じゃないですよ辛坊さん。本当にあの気をつけて、ね、
う
ん、これからも進んでください。一応、は
い
はい、天気のね、気象連絡、
うん、
今後のお伝えします。これからあさって水曜日にかけまして、西から進んでくる高気圧に覆われますので、安定したお天気続きそうですということです。で、波やうねりも、明日の朝には波やうねりも落ち着いてきそうということですよ。
ああ、そうです。
うん。
素晴らしい。
よかった。しばらくゆっくりできそうですね。
うん、ありがとうございます。
はい、
うん。そうですね。今日、明日、キャンプとかしようと思います。ありがとうございます。
頑張ってください。
頑張ってください。はい。はい、じゃあ引き続き、
はい、ありがとうございます。
安全な航海を。
はいはい、ありがとう。
はい。
360度回転してもダメなんだ。
ダメなんですね。辛坊さんのね、このヨットの位置情報、そしてどんなルートで太平洋を横断しているのか、インターネットでもチェックできます。詳しいことは辛坊さんの公式ツイッター辛坊の旅 N もご覧になってください。明日のこの時間も生存確認テレフォン5時の辛坊です。お送りします。立川志らくさんとお送りしているズームそこまで言うか。で、この時間もニュースデスクの森田さんに入ってもらいます。お願いいたします。
はい、お願いします。
ではこの時間特集するニュースはこちらです。日米首脳会談。日本時間17日、ホワイトハウスで菅総理大臣とバイデン大統領はおよそ2時間半にわたって会談を行いました。会談後に発表された共同声明では、およそ半世紀ぶりに台湾に言及しました。さあ、では専門家の方をお招きしています。明治大学政治経済学部教授で、ワシントンにありますアメリカン大学元客員研究員の海野素央さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
海野さん、日曜日でリモートですよね。はい、あまりスタジオだとそんなに。
まあ、選挙の時は去年スタジオで、
ああ、
やらせていただきました、はい、
今日
は
海野さんにいろいろ伺いたいことがあるんですけど、
はい、
一番最初に一番くだらないの聞いていいですか。
いやいや、
はい、なぜハンバーガーだった
いやそこです、ね、私もねそこ注目で菅さんなぜ食べなかったっていうところ、召し上がらなかった、手をつけなかった、これですね、まず例えばですね、足を組む、
はい、
こう足を組みますよね、はい、で私ゼミ生にですね、日本では就職の時に足組んだら必ず落ちるよと、うん、を教えてるんですよ、まあ、そうだね、それはそうですよね、うん、ですけどね、アメリカではこの足を組むというのはどういう意味かというと、うん、動作ですよね、
うん、
動作というのは非言語コミュニケーション、はい、メッセージを送るんですよ。足を組むというのは私はリラックスしてますよ、あなたと一緒にいて快適なんですよっていうメッセージなんですよ。
じゃあ相手が、相手が年上でも年下が足組んでもいい、
でも足組んでもこれは私はあなたといて快適ですよっていうメッセージなんですよ。
あ、私前ね、
足を組むっていうのは
沢尻エリカさんとね、随分前にトークショーした時に足組んで喋ってたから、なんだかなと思ったらリラックスしてるってことだった。
いや、アメリカだとですよ、アメリカだと一般的にこれはリラックスしてあなたと一緒にいて快適ですよってことなんですよ、うん、そしてやはり会食しながら信頼関係を構築するのがアメリカ式なんですよ、
う
ん、
そのハンバーガーっての
ハンバーガーインフォーマルじゃないですか、晩餐感がなかったから、インフォーマルにハンバーガーでバイデンさんもオバマさんと一緒によくハンバーガー食べてましたから、それで一緒にこうインフォーマルな雰囲気で信頼関係を構築しようっていう
リラックスをして
リラックスしながら、
そういうことなんだ、
その意図なんですよ。ですけども菅さんはですね、やはりこう真面目にその結局手をつけないで 会話に夢中になったって、うん、まあ、おっしゃってますけども、バイデンさんの意図はそこですよ。
あ、じゃあ菅さんはそれ分かってですか？なんだろう、俺ってハンバーガーって思わなかった
菅さんはね、分かっていらっしゃらなかったと思いますよ。
じゃあ誰か教えてあげないとね。
いやいや、そう。
アメリカまで行ってハンバーガー出されちゃったよって。
いや、本当はでしたらね、首相、これはもうリラックスして、総理リラックスして、こう、やはり快適ですよっていうメッセージをね、っていうような。じゃ
あそれが分かったら菅さんは足組みながらハンバーガーを片手かじったって。
まあ、ハンバーガー足組んでかじってもですね、これ問題ないんですよ。問題ないんですよ。だから、そういったこう異文化のコミュニケーションのアドバイスがなかったんでしょうね。
結局、この、日米首脳会談は成功したんですか？いろいろね、台湾を入れたことによって結構問題になってるじゃないですか。
いや、これはですね、私一番注目したポイントは、共同記者会見で、外国人の記者がですよ、菅さんに質問を投げかけたんですよ。はい、その質問というのが、その、公衆衛生の専門家たちが、東京オリンピックのパラリンピックの準備ができてないと、それにもかかわらず進めるのは無責任じゃないかって質問したんですよ、うん、菅さんに、菅さん答えなかったんですよ。
バイデン大統領に外国人記者が質問して、そして菅総理はということで2つ質問したんですよね。
そうです。そこで菅さん答えなかったんですよ、うん、でそれなぜかというとですね、おそらく菅さんの頭の中には、自分が質問答えるのは前に座っている共同通信さんとかですね、日本記者に答えればいいと、うん、ところがホワイトハウスではクロスで来るんですよ、質問が。そこが菅さんに申し訳ないけど不慣れなんですよ、うん、不慣れだったところなんですよ。それでホワイトハウスの定例記者会見では、うん、報道官サキさんって言うんですけど、サキ報道官に対して記者団からですね、やっぱ東京オリンピックパラリンピックの質問出てるんですよ、うん、例えば菅さんが3月26日の参院の予算委員会でバイデンさんをお招きすると、うん、招待すると言ったと。それに対してやはりホワイトハウスの記者団たちが、サキ報道官にね、それは大胆な発言じゃないかと、うんうん、その大胆な発言って英語でビッグステートメントって言うんですけども、その意味がですね、意味合いがですね、よくもそんなこと言うねっていう意味合いなんですよ。つまり、公衆衛生の専門家が準備できてないっていうのに、いわゆる大統領を招くなんていうのは、困難だし、失礼じゃないかっていう意味合いがあるんですね。
ああ、よくそんなこと言えるな
って。言えるなって。それがビッグステートメントに隠されたメッセージなんですよ、うん、英語のね、うん。ですから、あの時菅さんが質問を受けたでしょ、うん、だから、その疑いを、疑問を払拭する大チャンスだったんですよ。うん、
それを答えなかった。
いや、答えなかったんですよ。
じゃあ、それ答えないことはアメリカではどんなふうに伝わっちゃってる？
答えないから、これはもうホワイトハウスの記者団たちは、うん、不満ですよ、やっぱり、うん、菅さんの時期声を聞きたかったわけですね、うん、どう思ってるのか。
逆に言うと菅さんはそこで発言をしていればチャンスだったわけですよね。
チャンス、あれはね、チャンスですよ。あれはチャンスで、こうこうこういう対策取ってるって言えば、まだホワイトハウスの記者も気持ちが収まったかもしれないんですけど、うん、これからまたその質問続きますよ、サキ、うん、報道官に。
で結局逃げたって思われちゃうんですね。
そうですね、うんうん、逃げたって思われるし、
菅さんは別に、あ、これ自分の番じゃないから言わなかったん
だけど、おそらく不慣れだから、
アメリカの向こうからすると、あ、答えづらいから言わなかった、
言わなか、それも解釈できるので、うん、今週まだあと数ヶ月ありますから、うん、この質問というのは続きますよ。
でバイデン大統領もあの共同記者会見の時には東京オリンピックのことは記者会見での発言はなかったですよね。
なかったんですよ。本当でしたらね、うん、バイデンさんの性格考えてみると非常にストレートなんですよ、例えばプーチンさんのことを殺人者だと言ったりですね、本当だったら菅さんがもう招待出してるんですから、あの共同記者会見の場でですね、よしから招待受けてるんだと、私は東京オリンピックパラリンピックに参加するって言っていいはずなんですけど、うん、それは言ってないんですよ、うん、だけども共同声明の中にはバイデン大統領は菅さんの努力を、安全安心なオリンピックを開催する努力を支持するって書いてあるんですよ。ですからそれはやはりお土産でしょうね、うん、菅さんやはり日本帰ってきてバイデンさんから改めて指示もらいましたって言わなければならないから、うん、バイデンさんとしてはどうしても菅さんが対中国戦略の矢面に立ってもらわなきゃなんないので、だからお土産を渡す。だけどもバイデンさんとしては、やはり去年の選挙考えてみれば、バイデンさんの選挙っていうのは小規模集会でマスク着用で、ソーシャルディスタンス、ドライブインで車の中からクラクション鳴らすような、非常に注意深い コロナ対応型の選挙してましたからね、はい、うん、ですからもうバイデンさんがじゃあ、私は行くんだなんて言ったらアメリカ国民だってそれちょっと違うじゃないかってバイデンってなるから、バイデンさんやっぱり慎重なんですよ。
結局成功したんですが、野党なんかは行く意味が分かんないなんていうふうにね非難もしてたけれども、行った効果っていう、
私はですね、やはり菅さん国内でコロナ対策が遅い、遅れてる、うん、そして、まあ、総務省の問題もありました、息子さんの問題もありました、うん、ですからやはりその外交で支持率アップとか、うん、アピールする一番に合うんだってことを強調してましたからね。ですから、まあ、表面的に見れば大きなエラーなかったんですけども、うん、その外国人の記者に答えなかったっていうところは、うん、私はね、
ちょっとマイナス。
私はそこポイントだったと思いますよ。
うん、
だって
結局、台湾の問題なんかも、日本は多分中国との関係があるから言いづらいんだけど、かなり日本人的な微妙な濁し方でアメリカではやっぱり結構怒ってるでしょ。
アメリカはやはりですね、うん、バイデンさんのですね、チームワークの概念なんですよ、ね、チームワークって言うと日本人って仲良しとか和を乱さないってことなんですけども、バイデンさんのチームワークっていうのは役割分担なんですよ。そして実務的な協力なんですよ。つまり台湾で有事が起きた場合、日本は何をやってくれんだ、それがチームワークなんですよ。だからそこを日本はしっかりバイデンさんのチームワークの概念を捉えてなければなんないですね、
結局日本は中国とはもううまくやりたい、だけど尖閣諸島は守ってくれみたいな、虫がいいように見えちゃうんですよね。
おっしゃる通り虫がいいんですよ、っていうのはですね、人権問題考えてみるんですよ、はい、だって北朝鮮 の拉致だって人権じゃないですか、ウイルム族も人権なんですよ、香港も人権なんですよ、同じ人権なのに北朝鮮の拉致だけは助けてください、
そうですね、
ウイグル族の方は制裁はしませんよっていうのは、筋が通らない。だけどバイデンさんは今ですね、日本に対して理解示してるんですよ、その共同記者会見の前日に、政府の高官とメディア の電話会議があったんですよ、そこで人権問題に対して日本は制裁課してません、人権侵害制裁法ないので、それに対しては一定の理解を示してますけども、これからあと3年間米中の対立が先鋭化したとき、激しくなったとき、今の状況が許されるのかどうかっていうのは、予断許さないですよ。
結局でも千載一遇のチャンスをちょっと逃したかもありますね。
私はそう見ましたね。
もっとお話を伺いたいところですが、はい、今日お時間が参りましたので、またぜひお越しになってください。運の元さん、
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
エンディングリクエスト、お送りしているのは私、立川志らくが選曲しました高田瑞枝で悲しきエロンリーガール、
はい、
もう瑞枝ちゃんは私の歌姫でございまして、中学校の時に高田瑞枝ファンクラブに入ってましたので、瑞枝ちゃんと行く真鶴バスツアーにも参加してるぐらい大好きで
今日もプレゼントの、ね、食べ枕の本の中でも熱烈なファンだということ で、
はい、そうなんです、
エピソード書いてありますので、ね、はい、こちらの本のご応募の方もよろしくお願いします。さあ、お聞きの日本放送、この後はショーアップナイタープレーボールで、5時40分からはトラビスジャパンのオールナイト日本プレミアムをお送りします。明日の朝6時からの飯田浩司の OK 工事アップは、数量政策学者で内閣官房参与の高橋洋一さん、6時15分頃から登場です。さらに7時台は埼玉県の大野元裕知事が生出演です。 で、午後3時半からのこのズームそこまで言うか、明日の助っ人パーソナリティは増田岡田の増田秀彦さんです。ゲストは評論家の関平さんです。でね、志らくさんは今週の土曜日午前11時から、はい、ゴッドアフタヌーンあっこのいい加減に1000回スペシャルゲストでご出演になりますのでね、土曜日もぜひお聞きになってください。
あっこさんのね、たっぷりちょっと男子の思い出話にふけりたいと、そう思っております、はい。まあ、ちょっと怖いですけどね
頑張ってください。
でも年上ですから
さあ、ここまでの相手はは
い、ズームそこまで言うか、立川志らくと
増山さやかでした。
それではまた明日。